東日本大震災発生から5年、震災から5年という月日が経ちました。被災地の復興はまだまだこれからです。震災を風化させることなく継続した様々な支援が必要です。大口町は継続して復興支援活動をしていきます。引き続きご支援ご協力をお願いいたします。東日本大震災大口町の復興支援。東日本を襲った大震災、平成23年3月11日から早5年が経とうとしています。その日一瞬にして多くのかけがえのない大切なものが失われ、そこに暮らしていた人々のかけがえのない日常の暮らしが絶たれました。全国の人々が連日ニュースで報道される変わり果てた現地の惨状を目にし、自然の脅威の前に無力な人間の力を思い知りました。大口町は震災1年後の平成24年4月より、大口町と人口規模が約2万人とほぼ同じであった南三陸町への職員の派遣を開始。これまでに5名の町職員が交代で現地へ赴任し、南三陸町教育総務課での業務に従事しています。今回は震災後5年を迎えるにあたり、現在赴任中の大口町職員畑田和俊さんに南三陸町の復興の様子を伺いました。まずはじめに、震災後5年が経った現在の町の復興の様子はいかがでしょうか。中心市街地は地盤を高くするための盛土工事が完了し、新しい町の土台が完成しました。これからいよいよ新しい住宅や商店街が本格的に再建されていきます。小学校や病院が再建され、幹線道路も開通し、町の復興が目に見えて感じられるようになってきました。かさ上げ工事が進む南三陸町と、1月に佐藤仁南三陸町長が職員派遣のお礼に大口町を訪問された時の写真が掲載されています。公共施設が徐々に完成してきたようですね。新しくできた施設や公共の場で特に注目する施設はありますか。沿岸部に建てられていた戸倉小学校は大津波により全て流されてしまいましたが、高台に新しく校舎を建設し、昨年の10月に開校を迎えることができました。南三陸町の病院も5階建ての建物のうち4階部分までが水につかる甚大な被害を受けましたが、台湾の方々をはじめ数多くの方々からいただいたご支援により、昨年12月に新しく南三陸病院として開院することができました。平成28年度には南三陸町地方卸売市場も開場予定で、平成24年2月から仮設商店街で営業してきた三三商店街も、これから盛土工事が完了した中心市街地に本設移転され、来年3月には新しい三三商店街の町開きを迎えます。町の公共施設をはじめ町の商業の復興もいよいよ本格的になってきました。南三陸町といえば、おいしい海産物、新しい三三商店街は楽しみですね。ぜひ行ってみたいです。商業が活気づくと町にもますます元気が戻ってきますね。新しい三三商店街の他にも、人々の間で新しく始まった取り組みがあれば紹介してください。昨年4月に南三陸町をよりキラキラ輝く町にしていく草の根活動として、南三陸応援団が発足しました。この活動は全国各地から南三陸町に思いを寄せ支援してくださる方々とのご縁を大切に、これからも南三陸町の不安でいてもらえるよう始まりました。応援団に参加していただいた方々には、観光案内やイベント情報をお知らせするとともに、イベント運営のお手伝いも募集しており、スタッフとしてともに南三陸町の魅力を発信していただいています。再建された戸倉小学校、仮設の南三陸三三商店街、建設中の南三陸町地方卸売市場、南三陸町産業フェア2015オープニング、 南三陸漁港、南三陸キラキラ丼、復興グルメ F1 グランプリ、台湾の皆さんありがとう、絆の日、再建された南三陸病院の写真が掲載されています。ユニークな活動ですね。この機会に南三陸町の魅力を多くの人に知っていただき、みんなで町を盛り上げられるといいですね。大口町の町づくりにも大いに参考になりそうです。ところで、震災直後から活躍しているボランティアの皆さん、その力が発揮されている場は、震災直後と5年後の現在で変化はありますか？震災直後は、瓦礫の撤去や生活物資の配布などが中心でしたが、現在では水産加工場での牡蠣やホタテの殻むきや、畑での苗植えなどの農作業、養殖用漁具の整備など、生活や営みに密着した作業が中心になっています。また、企業の有志グループが仮設住宅でお茶会やお話し会、傾聴ボランティアを開催されることもあるそうです。南三陸町ボランティアセンターが窓口になっており、現在も毎日10人から20人ほどの方々がボランティアに参加されているそうです。現地へ行くことができない人たちにも何かできることはあるでしょうか。南三陸町の方々は、南三陸町に関心を持ってくれる方が一人でも増えることを期待されていると思います。例えば、スーパーで南三陸町産のわかめがないか探してみたり、南三陸町に関するニュースをインターネットで検索してみるなど、普段の生活の中で時々震災のことを思い出していただくことが、被災地の目に見える復興だけでなく、被災された方々の目に見えない部分の復興につながるのではないかと思います。遠く離れていても何かしらできることはあるのですね。一人一人の力は小さくとも、大勢集まれば大きな力になりますね。買い物の時にちょっと意識することなどは、普段の生活の中で無理なくできる気がします。今現在、南三陸町で深刻な課題となっていることはありますか？震災により甚大な被害を受けた南三陸町では、人口流出が深刻な課題となっています。震災前と比べて人口が 30% 近く減少しており、今後地域コミュニティの存続に関わる問題となっています。南三陸町では、鮭が生まれた川に戻ってくるように、南三陸町で生まれ育った若者が都会で成長し、再び故郷に戻ってくる鮭的人材育成を目指しています。子どもたちが生まれ育った町を誇りに思えるよう、町の魅力や伝統を学ぶふるさと学習に力を入れています。南三陸町の魅力の一つに、人柄の温かさがあると思います。畑田さんが現地で実際に経験したエピソードを教えてください。南三陸町の方々は、全国各地からいただいたご支援を心から感謝されています。私にも、どこへ行くにも、よくしていただいています。いつも遠いところ、わざわざありがとうございます、と温かく接していただいたり、小学生の男の子には、お仕事頑張ってください、と応援してもらいました。南三陸漁港、毎月第4日曜日に開催される復興市。徳良小学校新校舎の引っ越し前に作ったメッセージを前にの写真が掲載されています。子どもや若者がまっすぐ育っているのに接すると心が温まりますね。若者といえば、震災当時中学3年生だった子どもたちが今年成人式を迎えました。成人式に関して心に残った出来事はありましたか？今年成人式を迎えられた若者の言葉が心に残っています。私たちは中学校の卒業式の前日に震災に遭い、みんなで卒業式を迎えることができませんでした。こうして懐かしい同級生が集まり、普通の成人式を迎えられることがこんなにも幸せなことだとは思いませんでした。とお話しされ、南三陸町に残った方も、都会へ出た方も、それぞれが故郷の未来を考え、一生懸命生きていることに頼もしさと感動を受けました。 阿多田さんの南三陸町での普段の生活をお聞きしたいと思います。阿多田さんの所属している職場の紹介をしてください。私は南三陸町教育委員会の教育総務課でお世話になっており、小中学校の事務を担当しています。教育総務課のメンバーは教育長先生をはじめ男性6人、女性1人です。なお男性職員は皆さんとてもお酒が強いです。旗田さんのように他市町村から派遣されてきている職員はどのくらいいらっしゃるのですか？全国の市町村から109人の職員が派遣されており、災害復旧事業をはじめ福祉、土木、教育など南三陸町役場の業務全般に携わっています。なお南三陸町の正規職員は208人が在籍しています。正規職員の半数以上にあたる人数の職員が派遣されてきているのですね。派遣されてすぐに感じたことは何でしたか？やはり知らない土地に一人で暮らすことは寂しいと感じました。しかし震災でもっと寂しい思いをされている方がいるのだと思うと、ますます寂しい気持ちになりましたので、派遣中何度か大口町に帰っていました。震災後はたびたび余震があると聞きますが、揺れを感じたことはありますか？最近はほとんど大きな揺れはありませんが、一度震度5弱の余震があった時は、自然の力にはかなわないと実感しました。その時に何が必要でどう動けばよいのか、事前に準備しておくことが大切だと痛感しました。普段耳で聞いている知識も実際に体験すると、また違った角度から身に迫って実感するでしょうね。旗田さんは単身赴任で現地に行かれていますが、普段の食生活はどうされているのですか？また生活で特に困ったことは何でしたか？自炊もしていますが、三三商店街のカレー屋さんはとてもおいしく、夜遅くまで営業されていますので、いつもお世話になっています。また、南三陸町のような沿岸部は、東北地方でも雪が少なく比較的過ごしやすい地域だそうですが、それでも冬の寒さは厳しく、凍結した道路での車の運転はスタッドレスタイヤを履いていても怖かったです。雪が膝下ぐらいまで積もり、家の中の水道管が凍ることもあるそうです。ありがとうございました。1年間の貴重な経験をぜひ大口町の街づくりや災害対策にも役立てていただきたいと思います。南三陸町役場と三三商店街のカレー屋さんの店長さんの写真が掲載されています。取材にて、近頃は東日本関連のニュースにおいても、被災地の元気な街づくりの様子や明るくたくましい子どもたちの様子が映し出されるようになり、被災地が確実に再建の方向に向かっていることを感じます。この数年の報道において、とりわけ強く感じることは、どんなに文明が発達した現代であっても、最終的に人間の窮地を救うのは、温かい人間の心だということです。コミュニティのつながりが希薄になってきている今、東日本大震災とその後の復興の経験をきっかけに、今一度自分自身の人との間の絆を見直すべきなのではないでしょうか。そして今やいつ来てもおかしくない災害に備え、最も身近なところから人同士のつながりを確認し、災害に強い街づくりにつなげていかなければと思いを新たにしました。